ーアスリート永野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております。トップアスリート永野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート永野明です。続いては障害百科事典のコーナーです。様々な障害について本日もガンちゃん先生こと医師の藤野正弘先生に教えていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日のお話は、
今日のお話はですね、はい、脊髄障害、
はい、
脊損って言われてる方もいらっしゃるかと思うんですが、はいはいはい、今日これを取り上げたきっかけをちょっと長野さんから紹介していただきたいんですけども、
はいはい、今日の、脊髄損傷、脊損という形は僕はガンちゃん先生の方に取り上げてもらったらいいなと思って、うん、お話ししたんですけども、障害者アスリートって結構そこの脊損と呼ばれる、まあ、病気というか、そういう方たちが非常に多いんですよね。
そうですね。
で、僕は脳性麻痺で生まれた時からの障害があるんですけど、脊損の方って、まあ、中途障害と言われる方が結構多いかなと思っていて、でもそもそも脊損って僕ら軽く言ってるんですよね、あ、障害何？脊損なんだけどって言われるんですけど、あ、そう、脊損って結構会話するんですけど、いまいち俺分かってねえなっていうのにあってですね、で車椅子マラソンの選手であるとか、ハンドバイクの選手もそうですし、あと、車椅子ラグビーの選手とか、ね、バスケットの選手もそうですし、結構脊損の選手がいるので、これはまあ、どういうことで、まあ、原因はいろいろあるにしろ、脊損というものがどういうものかを一度やっぱりこの障害百科事典で勉強して、で見ようかなというところが切り口ですね。
そうですね、
はい、
そしたらまず原因のところからお話ししようかなと思ってるんですけども、はい、脊損の方、これ実は生まれつきっていうのはないんですよね。もうほとんどが、例えばその交通事故でしたりとか、あとはまあ労災、はい、仕事している上で例えば高いところから落ちてしまったとか、そういう方もいらっしゃるんですね。
基本外傷なんですね。
そうですね、基本外傷ですね。この去年の末に来ていただいた広光選手も、はいはい、確か交通事故かなんかで、
バイクの事故ですね。
バイクの事故でしたね、はい、になったというふうに言われてましたね。
はい、そうですね。
で、まあ、もちろんその脊損こういったものが多いんですけども、最近では高齢者の症例も増えてきているということが言われています。
そうなんですね。
もともと高齢者っていうのは、まあ、年齢が重なってくるごとに脊髄が通るところが、はい、狭くなってくることによってちょっと曲がったりとか、はい、ちょっと軽い力だけでも損傷を受けるということがあるそうです。
なるほど。
なので脊損って言っても決して若い人だ、交通事故だけではなく、そういう時にも出てくるかもしれないよ。
骨粗鬆症症
ですね。
言えてないですけど、まあ、でもそういった原因で、
そうですね、
脊損になることもあるっていうことですかね。
そうですね、結局骨粗鬆症で骨が折れてしまうことによって、はい、曲がってしまって、それで脊損になるっていうケースもあるんじゃないかなと思います。
はいはい
はい。で、じゃあまたちょっと基本に戻りますけども、はい、そもそも脊髄っていうのは何なのかっていうことをちょっと紹介したいと思うんですけども、はい、もうこれ簡単に言ったらですね、脳から背中のところを取ってます、
は
い、背骨の中を取ってるんですけども、はい、それが手に行ったりとか足に行ったりとか、はい、そういうところがあるんですね、
はいはい、
で、じゃああるだけじゃなくてちゃんと働きがあるんですけども、脳からの刺激を手足に伝える、うん、例えば長野さんだったらハンドバイクを回すのに手を動かそうと思ったら、はい、じゃあ手を回すために脳からの指令が手に行くとか、はいはい、足に行くとか、そういうことがあるんですね。あともう一つ反対な、もう一つはですね、痛みとか触った感覚、熱さ冷たさとか、そういうのを感じるもの、今度はこの手とかそういうところから脳に行くんですね。その働きがあります。だから大きく分けるとこの2つ、
なるほど、
があります。
必ずこう脊髄を通って指令が行ったり来たりしてるってことですね。
そうですね。
脳から発信されたりしながら、
そうですね、実際に手足はそういう風になっています、はい、じゃあこの脊損によって何が起こるのかって言ったら、もう簡単に言ったらですね、例えばこれちょっとかなり難しい話になってしまうんですけども、はい、脊損を受ける場所によってですね、この症状が出てくるところが違ってきます例えば、足だけであればですね、比較的下の方、脊髄で言えばかなり下のところが障害を受けることによって、例えば足だけが動かなくなるっていうケースがあるんですね、はいはい、 かと思えば上の方、例えば首の近くとかそういうところまで行けば、はい、手も動かない足も動かないということがあるんですね。うん、
なるほどですね。
なのであ の
場所によって
違うんですね。
脊髄って背骨ですから、はい、背骨の中にあるんで、うん、あの上から下まで長いわけですからね。
長いからですね。
だからその場所によって、まあ、なんていうんですかね、司る部分っていう感じですよね。が違いますね。
はい、はいはい。だけどあの脊損でですね、あの手だけが障害されて足が動くっていうことはあんまりないと思うんですよね。
うーん、うん、
手が動かないってことは足も動かなくなるっていうことはあるんですけども、あの手だけが動かなくて足が動くっていう脊損っていうのはあまりないと思います。
はあ、それ珍しいんですね。
かな、まあ、多分
ほとんどない、
うん、あの解剖的なことを考えるとそういうことはまずないと思います。なるほど、うん、おそらく長野さんがのお付き合いのある、はい、あの障害者アスリートの方どっちかというと足の方が多いじゃないかな。そうです
ね、下半身の方が動かなくて上半身バリバリっていう感じですね、
うん、ですよね。なのであの比較的そういったアスリートの方は、まあ、あの下の方の脊損によって、症状が起こるというふうに言われています、
は
い、
なるほど、
うん、
はあ、場所によってですね。
場所によって違います。あの、
まあ、ちょっと自分 の、うん、あの年末の事故の話じゃないんですけど、ですね、
うん、
脊椎の方は、うん、まあ、基本大丈夫だったんですけど、うん、ヘルニアがちょっと出てきて、
ね、
うん、それで左の太ももがねちょっとしびれたりするように実はなっていて、うんうんうん、でそんなに重いヘルニアじゃないんだろうけど、うん、ちょっと神経が触ってるかもねっていうのは、MRI を取って
、ね、
分かったんですけど、うんうん、でもなんかそういうふうにこうやっぱ場所で、やっぱ
場所で違
う、その時病院でも確か同じこと言われたような気がしますね、う
ん、だからおそらくヘルニアが長野さんの場合もうちょっと上のところになれば、うん、その手がしびれたりとか、はいはい、そういう症状は出てくるかもしれないですよね。
あの、その時の病院の整形外科さんの話では、うん、あの太ももがしびれるってことは、脊椎も何番とかいう言い方するんですよね。
そうです、それでかなり分けます
、うん、何番のあたりがちょっと圧迫されてるかもねっていう話があったので、
お医者さんはもうそこ、あの大体症状を見てですね、多分このあたりが障害、あ、障害っていうかその影響があるんじゃないかな、
影響があるよね、
そういうのをあの予想してい
きます。なるほど。でそこをめがけてこう MRI とか、うん、ああいう、まあ、医療機器で、
ね、そうですね、
調べる機械で狙ってるっていうところなんですよね、
う
ん、
そうですね。であの脊損の患者さんというとどうしてもその手足とかそういうのが動かないというイメージがあると思うんですけども、うん、最近あの車椅子のスキーの方がコマーシャルに出てますよね。
はいはいはい、加納選手ですね。
ですかね、
はい、あのアテント、
そうそうそう、
はい、
あのおむつの CM に出てると思うんですけども、はいはい、なんでおむつの CM に出てるのかといったら、あの脊損はですね、実はその場所によっては、はい、例えばおしっこしたりとか、は
い、排泄機能
がですね、あの排泄したいなって感じることもできなければ、
あ、なるほどですね、
排泄しなきゃっていうことを伝えることもできないので、
なるほど、
なのでやっぱりそのそういったものをしておかないと、はい、うん、やっぱり日常生活に影響が出るということを言われてます。
まあ、伝達がうまくいってないってことですよね。
そうですね、
うん、そういうところで、あのおむつが必要だよってことですよね、
うん、だからあまりその脊損の方はあまりそういうことは、まあね、ちょっとデリケートな話なので言われないと思うんですけども、うんうん、まあ、あのもしそういう方がいらっしゃったらちょっとそういう、ね、あの他の方はちょっと、まあ、
念頭に置くとかいうかね、
念頭に置いていただいてちょっと気を使っていただければいいんじゃないかなと思いますけどね。
なるほどですね、うん、あの介護用おむつ、
うん、
まあ、お年寄りとかが使うおむつと、うん、あの赤ちゃんが使うおむつってあると思うんですけど、今介護用のおむつの方が売れてるらしいですね。
そうですね、やっぱり
あの売り上げ高というか出荷が多い、
うん、
でだからあ高齢化社会なんやなと ね、
そうですね、
この間ちょっと思って、そうかと、まあ赤ちゃんが、ね、どれぐらいの期間を使うとかあんまりよく分かんないんですけど、でも多分お年寄りの方が、ね、期間長いんだろうなと思って、
ね、そうですね、
なんかそれをその車椅子、スキーチェアスキーのです、ね、選手を見ながら思い出したんですよ僕、
うん、
だからなるほどなと思ってですね、だからあの僕ら同じ障害者アスリートでも病気の種類が、ね、違うというか分からないと、うん、あの苦労するというか気にするところがちょっと違ったりとかして、うんうんうん、まさにこのことは本当にそうだなと思うんです
よね。そうですね、うん、
なるほど、そっか、じゃあ上からこう行くとこう肩が動かない手が動かないとかいろいろあるんですね。
そうですね、
でもあのちょっと 解剖学とかうんぬんってことは僕は分かんないんですけど、やっぱりこう肩に近いとか首に近いとこから上からどんどん司っていくわけですね。
そうですね、はい、
あだから
ただあまりにも上すぎるとですね、はい、今度はその呼吸に影響が及んだりとかしますので、あの脊損の方によってはその人工呼吸をつけたりとかいう方もいらっしゃるみたいですね。
あなるほどですね、うん、あなるほどなるほど、そうなんだ、わなんか脊損って一言で言ってたけど、うん、全くそのなんていうんですかね、症状が全然違う。
全然違ってきます ね。だからあのし、まあ、動く動かないのもあるし、あとしびれが出るところも違ってきますしね。
うん、なるほどな
るほど、うん、
だからこう、ま、かんこういう言い方が正しいかどうか分からないですけど、損傷してしまったら、ええ、その足が動かないよとか、うん、手が動かないよってはっきりしてくるじゃないですか、
ええ、
だけどこう神経を圧迫するような感じだと、ええ麻痺が出たりとか、
そうですね、
まあ、あのしびれが出たりとか、うん、そういう、動かない不自由さよりも、うん、動いてしまう不自由さもあるでしょ
う、ね、あそれもあるでしょう ね。それはやっぱりそうなった人じゃないとわからない。
そうですよね、
これってなかなか言葉で言いにくいですよね。
そうですね、
うん、
でこうあの脊椎損傷、脊損の場合言語障害とかも出てくるんですかね。
ですね、僕が調べた限りではですね、言語障害とかそういうのはないです。
あの
身体的なものの方ですね。あの頭ここ首より上はですね、もう脳の、はい、脳神経っていうのがやっぱ別にありますので、舌とか口を動かすのはまた脳神経が影響してますから、はい、それはまたちょっと脊損とは変わってきますね。
なるほどですね。なるほどなるほど。そうか。でも大変っていう言い方はあれですけど。あのお話がしっかりできて、なかなか体が動きづらいってもどかしいと思いますよね。
そうですね。
でもしっかり伝えられることも重要ですけどね、うん、なるほどなるほど、よくわかりました。あの僕がすごくわかりましたっていうね。あの脊損についてですね、まあその、またいろいろ、
そうですね、
東京マラソンの時は車椅子の、ね、選手、
そうですね、いましたね。
であの、ホキノウエさんっていう方が優勝されて、はいはいはい、うん、飯塚の方らしいんですよね。
あ、そうなんですか。
ご自宅はですね、だからあなんか福岡勢が優勝したみたいな ね、
うん、ね、
ちょっと僕気持ちよくて嬉しいなと思ったんですけれども、なんか、ね、車椅子マラソンの選手は結構脊損の方がいて、
そうですね、
でもこうすごく彼らはね記録を狙ってもちろん走られてますけど、中でもジュニアの選手とか、うん、楽しんでるレベルの選手もまだまだいるかなと思うので、
そうですね、結構まあ、フルでも出てたし、あと10キロの車椅子部門というのもありましたから。
あ、なるほどですね、うん、福岡マラソンは5キロしかなかったんですよ ね、
そうなんですよね。で
僕は5キロだとちょっとつまんなかったんじゃないかなってね、選手の気持ちとして、
ね、うん、選手としてはつまらないでしょう ね、はい、
ね、だから、うん、と思いながら、まあ、来年はねもうちょっと走らせてあげてほしいとかね。
そうですね、
そうそう、まあ、個人的にいろいろ思いますし、うん、まあ今日もすごく脊損のことも分かったし、脊損の選手がたくさんいる競技がまたねマラソンの中にもあるってことで、
そうですね、
すごくそういう意味でも楽しんでもらえるかなと、うん、
まあ、マラソンだけじゃなくていろんな競技ありますからね、
はい、うん、ということで今日は脊損についてお勉強しました、
はい、
ということでちょっと曲に行きたいなと思うんですけれども、今日は散々言ってます3月3日ひな祭りということで、今日は桃の節句ですから、
はい、
ピンク縛りということで桃縛りということでね、はい、チョイスしてまいりました、うん、ということで本日の桃縛り第1曲目はゆずでラブ&ピーチ。